皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
控えろ、この門所が目に入らぬか。
こちらにおわすお方は先の副将軍水戸光圀公であらせられるぞ。姿かい。
はは
ー、で何をさせるんですか？今日は水戸黄門です。
え、水戸黄門？
実在したようなしてないような、まあ先週光圀でしたからね、水戸光圀といえば水戸黄門ですよね。はい、でも水戸光圀は実在しても水戸黄門は実在してないんですよね。はい、まあそうです。じゃあなぜ今回、まあ一応水戸黄門も有名ですのでね、まあその成立の裏にはいろいろな政治的な駆け引きがあったということで、お、なんかそういう経緯があったんですか？光圀という人は、まあ前回名君と呼ばれていたけど、実はまあ文化事業にのめり込むあまり、圧政を敷いたというか、財政というか藩政は傾いたというか、まあありましたけど、一応名君として名が通っておったもんですから、知名度も高かったもんですから、まあお亡くなりになられた時に、天下元二つの宝尽き果てぬ佐渡の金山水戸黄門と言われており、まあまあ佐渡の金山と水戸の黄門様は尽きないんだよっていうような歌が流行ったそうなんですよ。なるほど。で、まあ大体その水戸黄門の諸国万有記っていうのが、まあ板につくというか、そうなるのは幕末になって講談師がおりまして、まあちょっとどんなたかわからないんですけど、この人が十返舎一九の東海道中膝栗毛なんかを、まあ参考にして水戸黄門万有記を記したとされております。 なるほど。その時に助さん、格さんも出てくるんですか？
いや、この時代は助さん、格さんではなくて、なぜか俳人、まあ、俳句ですね、俳句を読む人を連れて諸国を漫遊し世直しをするという話でした。実はですね、この時に副将軍という言葉が生まれるんですが、副将軍自体幕府の職業の中にはないんですよ。ところが水戸徳川家が参勤交代がなく江戸にずっといたもんですから、まあ一旦将軍に何かあった時は水戸のお殿様が将軍に代わるという思い込みがあったみたいで、で、まあ副将軍という言葉が生まれたんではないかと。また幕末ですので最後の将軍、一橋慶喜ですね、この人を将軍職につけるために、この慶喜のお父さんである水戸成明、この人が裏で働いて、水戸徳川家は天下の副将軍じゃき、副将軍はのいつでも将軍に近いぞという、まあ話を広めようとしたんじゃないかと。
なるほど。世論をつかもうとしたわけですね。
まあそういうことになりますね。で、まあ後々にまた別の公爵士が、まあ、俳人ではなくて佐々木助三郎、通称助さんと渥美覚之進、通称覚さん、この二人を連れて旅をするという話を作りました。
なるほど。でも徳川家ですよね。
はい。幕末とかは明治とか徳川家って人気なかったじゃないですか。にもかかわらず水戸黄門様が人気を博した理由はどこにあるんでしょうか。
いいところをつきますね。
まあ幕徳川幕府が衰退した明治、それからまあ大正昭和にかけて徳川家の評判ってのはあんま良くないんですよ。ところが水戸家っていうのは水戸学っていうのがありまして、尊皇派なんですね。天皇を敬うという考えがあったもんですから人気が高かったと言えますね。まあ、徳川家でありながら天皇も敬うというこの相反してしまうんですね。幕末においては、幕末において 天皇側って言ったら、まあ、倒幕側っていう風にされますよね。でも倒幕されてしまうと水戸藩困りますよね。でも水戸藩は天皇崇拝側ですよね。まあというわけで、まあちょっと水戸藩っていうのは幕末でだんだんだんだん活躍の場を失っていくんですよね。どっちつかずになってしまいましてね。なるほど。そういえばこの門戸からが目に入らぬかって言って、まあ入るわけではないんですけど、あれ陰道ですけど、陰道って一体何なんですか？はい、陰道とはまあ薬なんかを入れるための小さな入れ物ですね。腰の帯紐にくくりつけて持ち歩いてたそうです。薬入れですか。薬入れを差し出すってことは、今で言うとこの控えおろう、この救急箱が目に入らぬかってことですかね。いや救急箱はちょっと旅にでかすぎますよね。控えおろう、この絆創膏が目に入らぬかでしょうか。葵の御紋の絆創膏とかあってもいいですよね。そうですね。でも絆創膏だとピラピラしすぎて持ちにくいですよね。まあそうですね。じゃあ控えおろう、この目薬が目に入らぬか。入りますよ。ポチッ、きたー。それでは皆さん、さようなら。きたー。